現在の日時は2017年12月の3日の日曜日の時間は18時31分2分になろうとしているところでございます。今回は特別配信ということで、
はい、
シネマクティフから皆様にいろいろとあのお知らせしたいことがございまして、
はい、
あの急遽こちら収録をしております。
はい、
まずですね、あ、そうや、これ言いたかったんですよ。
なんすか。
僕はね、あの映画を見てて、
はい、
このセリフ言いたいなみたいなのあるじゃないですか。
あ、まあ、
今後
あ
の
あ、ね、
マゴチンのコーナーでも、
はい、
そういうお題が出る可能性もあると思うんですけど、
うん、
いいニュースと悪いニュースとどっち先に聞きたいっていうやつですよ。
なありますね。
あるでしょ。どっちが先に聞きたいですか。
悪いニュースから。
悪いニュースからでいいですか。
はい、
まああのね、皆さんにもちょっとこれは驚きのニュースになる可能性もあるんですけども、
はい、
ひょっとしたらね、もう、薄々感づいてらっしゃる方もいらっしゃったかもわからないんですが、
はい、
我々のメンバーの高一点であります、アリさんが、はい、シネマアクティフから抜けることになりました。
そうでした
。いや、ほんまに。ポッドキャスト聞いてらっしゃる方で、あゆみさんのことが好きで聞いてくださってる方もたくさんいらっしゃったと思うんです、
うん、
当然あゆみさんのイラストが好きだとか、
はい、
あゆみさんの突然沸騰するトークが好きだとか
そうですね、
いろいろあったかと思うんですが、
はい、
いかんせんですね、まあはい、あのウェブの方も見てもらったら分かる通り、
うん、
もうイラストがこう全然上がってこない状況がございまして、
うん、
まあ、それというのもやっぱ彼女もかなり忙しくなってる、
うん、
ということに、まあ、起因するわけです。
ね。
で、あの、忙しいままの状態で、まあ、我々の活動が、
うん、
こう、足かせにね、彼女の足かせになってしまっては、申し訳ないな、というところもございますし、
うん、はい、
で、まあ、競技の結果ですね、
はい、
まあ、彼女も、まあ、やっぱ忙しいので、ということで、うん、これだけは言うときたいの、綺麗事でも何でもなくて、
はい、
喧嘩別れではありません。
はいはい。
はい、
ペップさんが怒ったとかじゃないですか。
じゃないですね。はい。ブチギレだとか。
ブチギレだとか。
そういうことではない。
ではなくて。
ではないですね。
はい。
はい、まあ、それはもう、まこちんも、その場にいたから知ってると思うんですけど。
ハンバーガー食いながら ね、
話をして。
はい。
で、まあ、とにかく、今後もね、まあ、あゆみさん自身は、一参加者として、
うん、
マンスリーシネマトークの方には参加したいと、
うん、
こうおっしゃってくれてましたんで、
はい、
あゆみさんに会いたいなという方はですね、
はい、
我々が主催するマンスリーシネマトークの方に、
はい、
また足を運んでいただければ、
うん、
いつでも彼女の勇姿は、
はい、
拝むことができるんじゃないかなと、
なるほど、
思っておりますので、
はい、
まあそちらの方もまた足を運んでね、いただければと思います。
う
ん、
そうですね。
はい。でですね、
はい、
まああゆみさんが抜けたことにより、
はい、
またまたこの先月に引き続きですね、
はい、
無罪放送が、
いやいやいや、聞いてられないでしょこれ。
聞いてられないわけですよ、
はい、
ね、我々だって、
うん、
一リスナーの立場からしたら、
はい、
おいおいと、
ね、
女の声出せと
そうですね、なんか
いう話になるじゃないですか。
どんよりしてますもんね、
でしょ、
空気が、
空気がね、もうなんやカレー臭くさいじゃないですか。
そうですね。
だからこれいかんと、
はい、
いうことなんで、最近の我々の定番ですけども、
はい、
新メンバーを、
なんと、
募集します。
はあ。
困った時はもう皆さんのお力をお借りしようと。
なるほど。
こういうことでございまして、新メンバー募集にあたってはですね、
はい、
当然ながら、いくつかの条件がございます。
はい、
まず、
何ですか、
無罪と言うてるぐらいですから、
はい、
女性限定でございます。
お。
未婚、既婚は一切問いません。
それは問わないでしょ、それ。何のつもりやねん。
あくまでも、
はい、
まあ男性二人なんで、
はい、
やっぱりこう一点欲しいなと、いうこともございますので、
はい、
これは女性限定というふうに、あの申し訳ないですけど、させていただきたいなと、
はい、
こういうことでございます。
はい、
なので、男性の皆さんは、
はい、
男性に決意が出た時を待っていただけたらと、
なるほど、
こういうことになっておりますね。
はい、
今まで、あゆみさんが、シネマクティフの顔として、イラストを描いてくれてたわけですよ。
うん、
まあ、マクティフくんしかり、
はいはいはい、
映画のイラストなんかも、すべて描いてくれてたわけですね。まあ、それが、叶わんと、いうことに今後なりますので、
はい、
イラストを描ける方、も募集したいと思います。
も募集。
これは、新メンバーとして、
はい、
シネマクティフのメンバーとして、入っていただける方がお一人。
はい、
でその方がイラストを描ければもちろんその方だけで OK。
ああ、なるほど。
ですが、
はい、
当然イラストが描けないよという方も当然多くいらっしゃると思いますんで、
はい、
そういった方は メンバー募集の方には応募はしていただいて構いません。
うん。
けども、別でイラストも描ける人。例えば、うん、マンスリーシネマトークとかには参加はできない。
うん。
ポッドキャストの収録とかにも参加はできないけども、
うん。
イラストだけやったら、お手伝いできますよと。
うん。
いう方。これやったら、神戸在住じゃなくてもいいんですよ。
あ、なるほどね。
データのやり取りだけなんで。まあもちろん、いずれはお会いできたらと思いますが、
はい。
ポッドキャストの収録とかマンスリーシネマトークに関してはどうしても神戸でやりますから、
はい、
神戸近郊、神戸に来られる方限定の女性という形になりますが、はい、イラストに関してはどこにお住まいの方でも結構です。
うん、
外国でも結構です。
うん、キャサリンとかもしれない
。ああ、いいですね。日本語が使えれば。コミュニケーションにね、ちょっと問題があるんで。そういう形で皆さんにちょっと、お力をお借りしたいなということがまず1点でございます。
はい。
はい。もう一回まとめますと、
はい。
シネマクティフメンバーとしてお一人。
はい。
これ女性限定でございます。で、イラストを描ける方。
うん。
これは女性じゃなくても大丈夫です。
はい。
男性でも OK。
うん。
イラストを描ける方であればっていうことですね。
うん。
どれぐらい応募が来るかっていうのはわかりませんが、
はい。
我々も、まあまあそこそこやってるじゃないですか。
うん。
で、やってて、それなりにやっぱり仕事の割り振りとか、
はい、
まあ仕事って言ってもね、お金一切発生しないんですけど、まあまあ作業のやりと、割り振りとか、
はい、
いろいろあるので、
はいはいはい、
そういったことも踏まえた上でということになりますから、
うん、
まずは応募していただいて、
うん、
それからメンバー希望の方は、実際に我々二人と、直接お会いして、
うんはい、
いろいろ詳細はお話をしたいと思います。そ
う
ですね。う
ん、
それで、OK かどうかっていうのをまた判断をしていただいて、う
んはい
決めていただいたらなという感じですね、
うんはい、
もし応募の方が複数いらっしゃる場合は、まあ、当然お一人だけの募集になりますんで、
はい、
こちら側で選ばせていただくというような形になるのはちょっとご了承いただきたいなということですね、はい、でイラストに関してはこれも全世界男女問わず、
うん、
どなたでも構いませんので、
はい、
ご応募いただいて、
はい、
そこから我々がまあそのイラストとかも拝見をしながら、
うん
この方がいいんじゃないかという風な形で選びたいと思っております、
うんうん、えらい展開になりましたね
なりましたねまあまあ驚きの急展開ではあるんですが、うん
はい
まあ、そのための一応緊急配信ということになりますんで、はい、ぜひともお力をお貸していただけたらなという風に思っておりますんでどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
それと前回もお話ししたようにシネマクティフ東京支部というのが発足いたしまして、
はいうん、
こちらで、マンスリーシネマトークみたいなことをやるという企画をどうやらしてくれてるみたいですよみたいな話をしたじゃないですか、
はいはい、
収録後、
はい、
いろいろな話がこう急展開しまして、
はい、
前回のマンスリーシネマトークの久保、
はい、
日本の弦の秘密からマンスリーシネマトーク東京、
うん
略称 MCTT ということでもうすでに開催が、はい行われました。開催が行われましたっておかしいな。すでに
開催され
トークが開催されました。
はい、
これがですね、
はい、
当然我々本、まあ本家っていう言い方ちょっとね、偉そうかもしれませんが。
いやいや本家ですよ。
まあ我々がやってるトークに参加したことのある、東京在住のラロッカさんがいらっしゃるので、
はい、
我々と同じようにですね、
うん、
AB の札を作って、
うん
トークを、まあ、開催をしてくださいまして。
ああ、みたいですね。
はい。で、うん、音源を聞いたんです。
はい。
これがですね、まあまあ、素晴らしい音源でございまして。まあ、皆さん参加してくださった方、結局、全員で9名ですかね。
うん、
もう、大盛況で。なかなかね、東京にお住まいでも、
うん、
そういったトークの場所っていうのが、ないんだと、
うん、
いうような方がほとんどやったらしくて。そういう意味でもね、東京でやっていただいた意義がすごいあったなというふうに思っておりまして、
はいはい、
じゃあここでですね、もう、はい、参加者の方の許可を取っていただいておりますので、
はい、
ちょっとその模様を一部、
はい、
こちらの方でもポッドキャストで配信したいと思います。それではどうぞ。
月の見方が最後リセットされるじゃないですか。あれは幸せなんですかね。そこが腑に落ちなくて一番腑に落ちなんですよね。
僕は幸せだと思うんですけど、うん多分その描き方が急すぎるというか、説明というかが足りないから、んって思うところがあるんですけど、目指すところは多分いいと思うんですよ。
俺も何が起きてるか分かってなかったですよ。
そう、
なんだこのバリアお前はいつ、お前はいつバリアを使えるようにな
る結局娘を奪われて怒ってるのはすごく納得するし、それで最終的になんかただのよれよれのおじいちゃんにされちゃったっていうのがものすごく納得いかなかった。もうちょっとなんか月の帝にも、いい着地点があったんじゃないかっていうのは
多分だから一人ぼっちにならないってことなんですか。
みんなとあの村で暮らせたっていう
ことだからその肉親をもう一人得るってい
う、まあ何ていうか、まあ、パラノーマンの話にしちゃうんですけど、いいパラノーマンは一人ぼっちにしちゃった結果最悪のことが起きちゃったっていう映画なんですよ、だからそれであそこであのジジイを、もし本当一人だけ月に送り込むってやったら、それは前作で自分たちがちゃんとそういうのは良くないって否定したことをやってしまうことになるんで、
ああそのパラノーマルの結局取っても
なるほど、それも最悪ですよね、
一応ね監督は違うんだけど、パラノーマル2人脚本家がいて、久保も2人脚本家がいて、多分片方の人は同じ人がやってるんで、そこはある程度前作を踏まえてる部分があるのかなとは、
でも忘れちゃえばいいっていうのはちょっと、
そうなんですよね、そう
多分言い形にするには忘れさせるしかなかったんじゃないですか、
そ
う、
それが記憶をなくさせるのは死ぬより辛いことっていう罰をクワガタに与えてるわけだから、死ぬより辛いことなんですよ、記憶なくなる、死ぬことと同じぐらいなんで、あそこで彼は生まれ変わらせられたみたいな、そういう感じなのかな、
ほら人間も死ぬのが怖いからアルツハイマーになるわけじゃないですか、ね、なんか急にアルツハイマーが来ちゃったみたいな、
忘れさせることが多分目的じゃなくて、忘れさせるの能力的に多分彼はこう記憶をコントロールするのが多分 おじいちゃんもそうやったけど、そういうのが能力やから、それをこができる力でおじいちゃんをともう一度こう家族っていうのを作っていくにはあれしかなかったねっていう話しかない、
自覚的かどうかは別にして、
この能力を
選択肢は多
分ないですね、この想像したのはお父さんで、そうそう
そうという感じなんですよ、
レベル高
っ高いですよね、はい、まあ、あんまりね、まあ、ハードル上げすぎるのもどうかなと思うんで、
はい、
全然ここまでレベル高い話をしてくれっていう話ではないんですよ。
ああ、もちろん。
単純に映画の話をしていただくだけなので、
はい、
それぞれの人がいろんな角度でね、お話をされると思うんですけど、全然気遅れせずに、東京近郊にお住まいの方はですね、ぜひ参加していただけたらなと思うんです。そんな我々の方のマンスリーシネマトークも経験してくださってるラロッカさんから、
はい、
マンスリーシネマトーク東京 MCTT のレポートということで、はい、メールをいただいておりますので、
はい、
じゃあこれを、まあ、こっちに読んでいただいていいですか。
はい、11月29日水曜日、本家と3日遅れでとうとう開催してしまいました。マンスリーシネマトーク東京かっこ MCTT ジミーさん命名、リーダーロンペさんの人脈もあり、1回目から定員10名のところ参加者がなんと9名、もう少しで定員いっぱいという大盛況な始まりでした、ほとんどの皆さんがシネマクティフのマンスリーシネマトークに参加してみたかったという熱意いっぱいで、やっぱり本家の魅力は大したものだと再確認いたしました、そしてその有り余った熱意の表れか、皆さん語りたいことであふれ、気がついたら全員一通りの感想を言い終わったぐらいで、時間いっぱいになってしまったという、もし話が弾まなかったらどうしようという僕の心配も全く杞憂に終わりました、課題作品は本家と同じ久保、そしてシステムもなるべく同じでやってみようと、支持する A、支持しない B のカードを配り、皆さんにまずどちらかを表明してもらって感想を述べてもらう形にしました、かっこ本家に参加した経験が行きました、すると支持が7名、不支持が2名、不支持の大劣勢、ちなみに僕は安定の劣勢側です支持の意見は、なんといってもストップモーションアニメとしての驚くべき表現力に圧倒されたというものが多く、表現やアクションなど様々なところに注目した感想が印象的でした、また三味線をうまく小道具として使ったストーリー、そして音楽に注目した意見も多く、 エンディングに流れるジョージ・ハリスンの曲のサミセンバージョンに感動したという方もいました、
はい、
他にも2本の弦の秘密というサブタイトルから2という数字に注目し、うん、様々な解釈を披露してくださった方、
うん、
高畑勲監督のかぐや姫の物語との対比で語ってくれた方など目から鱗な感想で溢れていました、
うん、
逆に不支持の意見は作品全体の死に対する捉え方への疑問だったり、
うん、
悪役の扱いに対する疑問だったり映像というよりストーリー展開に対する批判が主でした。
なるほど。
それに対して2回見に行った支持派の方から1回目は腑に落ちなかったストーリーも2回目に吹き替えで見たら納得したなど不支持派の意見から話が膨らんでいったのも楽しい瞬間でした。また久保は男の子か女の子かいや、どれだけ CG を使っていたんだとか、
うん、
久保だけ名前があるのはなぜかなど、うんうん、時間には収まりきれないたくさんの話題であっという間の2時間弱、
うん、
まだ不慣れなところもあっていろいろ反省点はあるのですがとにかくまたやってみたいという皆さんの気持ちは変わらないと思っているので、
うん、
2回3回とどんどん続けていって参加者みんなでよりいいものにできたらなと思っています。そしていつかペップさん、あゆみさん、まこちんさんにも大きな顔をして参加してもらえる日が来ればなと夢見ております、
うん、
その時にはもちろん VIP 待遇王様の椅子をご用意いたします過去これは僕が勝手に言っております、
はい、
何はともあれ今回参加してくださった皆さん本当にありがとうございました、
うん、
映画という一点で出会いが広がっていくという人生40年目にして初めての体験は本当に素晴らしいものだなぁと続けていきたいなぁと心底思った一夜でした。
おう。
そしてそれはシネマクティフのおかげ本当に本当にありがとうございます
というふうに、
はい、
はい、いただきました。奈良岡さんありがとうございます。
ありがとうございます。
いやー素晴らしいですよね。
ね、久保が女の子か男の子か
この意見はね、うん、我々のトークでは出なかった
出なかった
話ですね。まあ面白いです
ね。面白いね切り口というか
確かにどちらと言うのはわからないですよね、うん、言われてみれば
ね
単純に男の子かなと勝手に思ってましたが
いやーレベル高い
ね、
はい、
素晴らしいと思います。こういう形でこれからも我々のマンスリーシネマトークと同じお題でマンスリーシネマトーク東京もやってくださる予定になっておりますのでぜ
ひ、
はい、まあ、とも東京近郊の方はですね、
うん、
我々ハッシュタグシネマクティフでもご案内をしてくださると思いますので、
はい、
まあ、そちらの方も見ていただいて、
うん、
チェックしていただけたらなと、
ね、
思っております。
はい、
はい、で我々のマンスリーシネマトークのお話をここで合わせてしたいと思うんですが、
はい、
ね、まあ、前回のマンスリーシネマトークは2017年11月26日の日曜日、
はい、
18時半から20時まで、場所はいつもと同じ神戸や境町にありますカフェガトファボリさんで行いました、
はい、
お題映画は久保日本の弦の秘密でございましたということで、はい、全く同じなんですが、
うん、
まあ、我々がどう見たかみたいな話をまたチャラッとしたいと思うんですが、
はい、
まこちんはどうでしたか。
いやね、この東京のマンスリーシネマトークのね、うん、大言聞いた後にこんなこと言うのはあれなんですけど、
お、何ですか。
僕爆睡してしまった
。何
そのね、もうほんまトークではね、もうお詫びから始まるという、
そうですね、
前代未聞でしたね、本当ほんま恥ずかしいです
主催者がですね、
そうなんです、
寝ましたっていう、
ね、そうなんですね、
しかもちょっとやそっとじゃないんですよね。
そうなんですよね、
かなり長時間寝て、
はい、
一回あの目玉のシーンぐらいで気がついて、はい、あかんでと思って気を取り直してすぐに寝た終わったらおしまいって言われてたっていう話で、
目をハッてさせたらおしまいの字がパッて飛び込んできて何と
今からや
なっていうね。そうなんですよね。いやこんな寝た経験ないですよ。
すごいですよね。
ね、もう本当、
まあ、よっぽど疲れが溜まってたと見えるという感じなんですけど、
いやー、なんですかね、本当、
ね、
もうだから A と B のこの指示の表明もしてないと、
そうですね、
いうことなんです。
A、B の札両方上げてましたから、
そうなんです。
どっちやねんっていう話になったら寝てました
だったんで、だから
あ、なるほどね、はい、と話になったんです
よ。ね、日本の弦の秘密っていうのもね、なんかマンスリーシネマトークで皆さんのトーク聞きながらちょっと徐々に分かってくる
一番大事なとこね、
そうなんですよ、
分かってなかった
という、まあ、そういう回でした僕にとって、
ね、
いや、
まあ、今後はないようにしてください
よ。ほんまね、あゆみさんが
いなくなって、
頑張らなあかんっていう時、
そうですよ もう3人で役割分担してたことが2になるわけですから、
はい、そうですね。
その2の1人が爆睡したってね。
やばいっすね。
お話にならないんで。
ペップさん大変っすね。
大変。いやいやいや。あなた頑張ってくださいよ。
じゃあペップさんは。
はい。僕は AB で言うと A でした。
はい、でしたね。
うん。
はい、
ですけども、まあ、これまた満点の A ということではなくですね、いろいろとまあ思うところはあったんですよというようなことなんですけど、
はい、
とはいえですね、僕はストップモーションアニメ、特にライカのアニメーションというのは、
はい、
コララライン以降ですかね、劇場公開のあったものに関しては、コララインとパラノーマンを見て今回クボを見てるんですけど、
はい、
やっぱりその労力とかいうことを考えたら、もちろん物語の話とは別段にはなるんですけど、
はい、
それだけでももう尊敬なんですよ、
うんうん、
だからもう本当に素晴らしいなと思うのと、あとまあ物語がスタートして、
うん、
ちょうど三味線を弾いて折り紙が命を宿すというシーンがありますよね、
はい、はい、起きてました。
そこ起きました、
はい、
まあシーンの見事さ、
うんうん、
その表現もそうですけど、
はい、
そのうわこれからどんなことが起こるんやろうという、はいはい、そのワクワク感のまま眠りについたと思うんですけど、
うん、僕はね、はい、
もうそれは半端なかったですね。
お、
うん、ここはやっぱり大満足 で、
うん、
でじゃあもうこっからこれどんな話なんねんと、
うん、
もう楽しみやでと思ってたんですが、
うん、
まあお話自体は、
うん、
そんなに僕乗れたっていう感じではないんですよ、
うんうん
うん、まず最終的にいろんな方がねお話をされてて、
はい、
いろんな解釈をされてるかなと思うんですけど、
うん、
まあネタバレに注意しながら言いますけど、この2本の弦の秘密ということが一つの結論というか、
うん、
になるわけですよ、
はい、
まあ、僕はそこの結論についてはいやいやそうなんっていう感じではあるんですね、
うん、
それってやっぱりすごい当たり前やんなみたいな話に僕は捉えちゃったんですよ、
うん、
僕はグッドバッドウィアードのコーナーでお話をしましたけど、ガーディアンズオブギャラクシーリミックスとか、
はい、うん、
僕のまあいわゆる好きな話になるんですが、
うん、
まあ、そういったところとはまあ話としては結論としては真逆なんですね。僕はやっぱりガーディアンズのボリューム2のそういう結論、
うん、
そういう集団にやっぱりすごく惹かれるし、
はい、
それこそが僕は人と人とのつながりやと思うんですよ、
うん、
結局そうじゃないつながりっていうのは当たり前のつながりなんで、
うん、
そこに固執するっていうことは、まあ固執、まあ、別に久保が固執してるとは言わないですよ、
はい、
久保が固執してるとは言わないですけど、
うん、
それがプライオリティナンバーワンっていうことになったらですね、
うん、
やっぱり世襲であったりとか、
うん、
もっと言えば民族間の争いであったりとか、
はい、
そういったこともなくならないんですよ絶対に。
うん、
そこがプライオリティのナンバーワンやと。
なるほどなるほど。
そうなると僕はそれはフィクションがやっぱりそうじゃないという部分を表現していかないとダメなんじゃないのかなというふうに思うので、
ね、
もちろん大それはそれで大事ですよ、
はい、
それはそれで素晴らしいことではあるんですが、それはまあ当たり前の話やから、そうじゃないもので我々は手をつなぐこともできるんじゃないのみたいな話があればもっといいかなと思った。
なるほど。
っていうことなんですよね、
うん、
そんな我々のマンスリーシネマトーク、
はい、
まあ、どんなトークが交わされたか、今回はですね、実は公開規模があまり大きくないということもありまして、
そうですね、神戸では特にね、
しかも予約制になって初めての回ということもございまして、
はい、
前回ダンケルク20人という話で、
はい、
もうえらいこっちゃみたいな ね、
ね、
大きいこと言ってましたけど
浮かれてましたね、
浮かれてましたけどぐっと減りましたその分皆さんには、はい、しっかりお話をしていただけたんで、
はいはい、
おそらく、まあ、お話する分に関しての満足度は、
うん、
今回は高かったと思います、
はい
はい、そんなトークをじゃあ一部お聞きいただきたいと思います。どうぞ。
CG とかよりもアナログ的なものが好きなので、その工夫が分かるじゃないですか、想像力が追いつくというか、
うんうんうんうん、
例えば人がぶっ飛ぶっていうのを CG やったら、まあ、ワンカットでね、
はい、
を描けるけど、
はい、
アナログやったらこうカット割ってぶっ飛んでるように見せるみたいな、
うん、
そういうなんか制作人のこう努力とかがこう見える瞬間が僕の映画とか見てて楽しめるポイントでもあるんですよ、
うん、
だからそのストップモーションもあすごい努力してんなみたいなところがこう心が動くところなんですね、
うん、
でそういう話で言うと、
うん、
久保ってめちゃくちゃストップモーションがすごいで、さっきも話出ましたけど CG に近いみたいな話あったじゃないですか、
はい、
だからそれが少なかったんですよ実は。 プロモーションで生まれる感動みたいなのがすごすぎてあんま伝わりづらかった、
うん、
唯一っていうのはなんかその序盤ですけど、
うん、
あの多分久保が暮らしているなんか島みたいなところがあって、
うん、
そこがこうグワーンって俯瞰になっていく
あ
のカメラとかの動きって、
うん、
まずストップモーションじゃないとできないじゃないですか、
うん、
でこう引いたら引いてなんか分かるなんか作り物感というか、
はいはいはい、
あんなんが良かった
です
ね、うんうんうん、ああいう瞬間をストップモーションアニメで見たいです、うん、
それでは次回のマンスリーシネマトークの告知をここでさせていただきたいと思います、
はい、
実は、
はい、
いつもですね場所をお借りして開催しておりますガトーファボリさんが12月ワガトファブリさんではちょっと開催ができないと、
うん、
いうことになってしまいまして、
はい、
我々、急遽いろんなところというか一箇所だけなんですけどあの心当たりのところを当たりまして、はい、
たら
快諾いただきましたんで今回は曜日も変わります、
うん、
場所も変わります、
まあですね、
なのでちょっとここはあの皆さん心して聞いていただきたいと思うんですけど次回のマンスリーシネマトークは2017年12月16日の土曜日時間は19時半から21時まで。場所はいつもと同じガトーファボリさんではなく、三宮にあります、三宮というか元町ですかね。元町の山川、ね。
どちらかというと、そうですね。
に、あの元町の方が近いと思います。トイロさんというカフェがございます、
うん。
こちらの方で開催をいたします。もう閉店後、貸し切りでやらせていただくという形は変わりませんので、
はい、
1時間半。
はい、
びっちりとトークができますので、
うん、はい、
こちらはですねあのウェブの方にもアクセスの地図とか、
はい、
そのあたりのことも載せておきますので、
はい、
ぜひともそちらをちょっとご確認をいただいて、
そうですね、
ご参加いただきたいと、
はい、
小田映画はオリエント急行殺人事件でございますと、
うん、はい、
ケネス・ブラナーが、
はい、
ポアロの役に扮しまして、
はい、
オールスターキャストで、
はい、
ですけど、うん、アガサ・クリスティはどうですか、読まれたことありますか？
いや、僕、ないんじゃないですか。
あ、ないですか？
ないです。
うん、はい。まあ、オリエント急行も、以前も映画化はされてるんですが、
はい、
まあ、今回また、ケネス・ブラナー監督で映画化がされると、いうことになりましたんで、ね、しかも、オールスターキャストじゃないですか。むちゃくちゃ豪華、お金かかってますから、
うん、
景気よく、
はい、
トークするには、ふさわしいお題なんじゃないかなと、思いますんで、ぜひとも、オリエント急行殺人事件をご覧になった方はですね、
はい、
ご予約の上、
はい、
ご参加いただくというような形になります、
はい、
ご予約は我々シネマクリフ .com のコンタクトアスから、
はい、
1週間前の12月の9日の土曜日の0時から、
はい、
ということは、12月の8日の金曜日の12時になった日付変わった瞬間ですね、
はい、
そっから受付開始します、
はい、
ガトーファボリさんからトイロさんに今回だけ場所が変わりますので、
はい、
キャパ的に、
うん、
ご参加いただく方は10名限度やと思います。
うん、
この間、久保の時は、
はい、
10名も参加者いらっしゃらなかったんで、問題なかったんですけども、はい、
うん、
今回はいけると。ましてや、今回土曜日の夜じゃないですか、
うん。
今まで日曜日の夜やから、いけんかったわというような方も、
あ、そうですね、
土曜日の夜やったら、こう、来てくだされる可能性もありますんで、
はい、
必ずですね、早めに予約をしていただいて、
うん、
10名限定ということで、
はい、
させていただきたいと思いますんで。ぜひともよろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします。
トイロさんは実は我々この今収録をしている直前にご挨拶に2人で行ってまいりまして、
はい、
うん、チラシもお渡しをしてきましてですね、トイロさんカフェお好きな方であればああそこねっていうふうに分かるかも分かりませんけども、うん、あまりカフェに行きつけてないこう野暮店の僕みたいなんですね、
はいはい、
人はちょっと迷う可能性があるの で、
そうです、ね、
ビルの3階
はい、
なんですがちょっとビルの入り口も結構ちっちゃかったりとか
です、ね、うん、
しますので、
うん、
必ず地図とか、
はい、
あるいは、まあ、お手持ちのスマホでですね、
うん、
検索しながら無事にトイロさんまで来ていただきたいなというふうに思っておりますので、
うん、はい
はい、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ということで、
はい、
今回の緊急配信は、
はい、
いろいろお話
いろいろありましたね。
はい、まずはやっぱり新メンバー募集ですよね。
来るんですかね。
いや来てもらわないと困るじゃないですか。
ねえ、
うん、
本当。
シネマクティフメンバーとして、女性限定にはなりますが、
はい、
お一方、
はい、
その方がイラストが描けるんであれば啓蒙していただくという形になるんですが、はい、うん、そうじゃない場合もあるかと思いますので、それとは別でイラストも描ける方、うん、これは実際にあの神戸に足を運んでいただけてもいただけなくても大丈夫です、
うん、
どこにお住まいでも大丈夫です、
うん、
ぜひご応募いただいて、
はい、
でご応募いただいてからこちらの方からね、またいろんな詳細を詰めたいなというふうに思っておりますんで、うん、はい、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。我々を助けると思ってね。
うん、そうですね。
はい。もうこんな練習の部屋は嫌だということでございますんで。
楽しんで、はい。ほんまかみたい
な。ね、あの、抜けた人がいるときに、こう、変に楽しんでとか言ったら、なんか取ってつけたようでね。
和気あいあいとした
感じで。
はい、感じなんで。
あの、やりたいなと思ってますんで。
はい。はいはい、
なので、ぜひとも、あの、気軽に、まずはね、
はい、
あの、お話聞くだけでも全然 OK です。
はい、
はい。はい。あの、我々、あの、時間合わして、こういう感じでやってるんですっていうような感じで説明だけでもさせていただくんで、
はい。
ぜひとも、あの、ご興味ある方は、
はい。
ご応募いただけたらなと思ってます。
はい。
はい。ということで、緊急配信は、
はい。
このあたりで締めたいと思います、はい。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。